ヤコブの手紙の2章ですね。2章からですね、学んでいきますけれども、ヤコブの手紙をですね、このおさらいなんですが、このそうですね、ユダヤ人の信者で、そしてエルサレムから迫害によって散らされた人たちの、おそらくはこのエルサレムにいるこのヤコブがですね、この牧会的な思いを持ってこの手紙を書いたと思われますが、その試練の中でこの成熟していくことについて見ていってますね。成長していく、成熟していくということで、そこでこの試練が本当に神からの賜物であるということを聞き、そしてこの成熟することにおいての決め手となる言葉というのが、前回学んだ御言葉を実行することなんだということで、22節ですね、聞くだけのものではなく実行する人でありなさいというところでありました。御言葉にいかに応答していくかということが、その成熟の決め手になることを学びました。そしてヤコブは具体的に最後のところで、こういうことを言ってるんですね。26節と27節をまたお読みしますと、こうなってます。自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に靴輪をかけず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児ややもめたちが困っているときに世話をし、この世から自分を清く守ることですと。この御言葉を行っていくということについてですね、まず26節で熱心になっている、この宗教に熱心になるということは、御言葉をたくさん聞いていても知識としてはたくさんあって、御言葉について多くは語ることはできているんですよ。けれども、この実際の行い、だからここの場合はこの下に靴は、つまり言葉に気をつけているということですよね。でそれをやっていなければ虚しいよと。で次に出てくるのが、汚れのない宗教、これ孤児ややもめが困っているときに世話をするという、ここのところを、具体的にもっと身近なところで、取り扱っていくのが2章になっていくんですね。具体的にこの神の言葉を、孤児ややもめを世話するところで表しているならば本物の宗教であると。でそうでなければその宗教は虚しいということを言っているわけなんです。そして旧約聖書を読みますとですね、このヤコブ、特にユダヤ人ということもありますし、非常に濃厚にそのユダヤ人たちが持っている倫理観を表していて、旧約聖書にそのことが明確になっています。そのモーセの律法を読みますと、このやもめであるとか在留異国人ですね、あとは日雇いの人たちに対する配慮で、そういう人たちを虐げることに対する神様の容赦ない裁きについて、この書いて、あります。でこの、倫理は新約時代の教会にも受け継がれて、いるわけなんです。で私たち教会にも受け継がれているんですが、ここでよく私たちが今生きている社会と、当時ですねを、その違いを知っておく必要があるんですね。でないと例えば今孤児院に私たちが行くであるとか、またはその夫を亡くされた未亡人の方であるとかですね、その人たちのところにキリスト教会が群がってもしょうがないわけであって、そういう適用ではないんですね。必ずしももちろんそういう場合もあるでしょう。ただそれとは違います。大きな違いは何かというと、福祉制度はないんですよ。当時は人権とかそういうものもないわけです。でその中で、この神様の神様が憐れみを示すことによって、その律法によってこの福祉的なことを行っていかなければいけない、人権を守っていかなければいけないということなんですね。今本当に神様の憐れみと賜物によって、その弱者救済であるとか人権保護というのが私たちには与えられているわけなんですよね。だから教会の役割も本当にかなり変わってきてはいるわけなんです。ただまた別のチャレンジが、私たちに対するその大きな課題というものが、与えられています。 富の中にいてもこの多角化多元化されている社会の中で、その歪みの中で生きている人たちがいるわけなんです。資格となって富の中にいても貧しさを味わっている人たちがいるわけなんです。でこれが非常に何ていうのかな、目に見えない形でいろんな形で起こっているので、本当に私たちが見極めていってですね、でこの2章で読むこの貧しい人たちに対する働きかけというのをこうしっかりと考えてみたいと思うんですね。で私たちはその孤児とかやもめという言葉を聞きますと、今言いましたように外に出て行って慈善活動をしなければいけないというふうに思うわけなんですが、ヤコブは2章の中で非常に興味深い、非常に身近なところでこのことがないがしろにされていることを指摘していきます。まさに教会の中で起こっていることを指摘するわけなんです。目の前にいる弱き者について私たちがしばしば過ちを犯しているわけなんです。で教会の中で熱心になるということはとても素晴らしいことですね。奉仕をしていくとても素晴らしいです。先ほども宗教に熱心という言葉がありましたが、でもその熱心さが自分を霊的にしているとなると自分を欺いているわけなんです。で、罪を犯しているということ、これを気づかせる問いかけと指導をヤコブが行っています。一節をご覧ください。私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはいけません。まず私の兄弟たちという愛情のこもった問いかけから始まっていますが、そして命じているのが人をエコひいきしてはいけないよ。でそのエコひいきしてはならないという戒めの根拠が、私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているからだと。この主イエス・キリストと単に呼ぶのではなく栄光の主と呼んでいるところが、ここが大事なんですね。でなぜかというと、次の2節に出てくるいわゆる輝いているものを持っている金の指輪、立派な服、これを持っている人をに注目して丁重にお迎えしていくという、つまり栄光のキリストがおられる教会でキリスト以外のところに栄光が与えられていく、この罪について話していくから栄光の主と言っているわけなんです。イザヤ書の2章ですね、ちょっと開いてみたいと思うんですが、エルサレムの中で起こっていることについて神がイザヤを通して、怒っておられる、叱責しておられるところがあります。で、この6節の後半のところからですね、このユダ、あと2章の6節の後半のところから、7節からがいいかな。その国は金や銀で満ち、その財宝は限りなく、その国は馬で満ち、その戦車も数限りない、そしてあとは偶像を拝んでいるということを言っているわけなんですが、このようにしてきらびやかなものにより頼む、また力あるものにより頼むという傲慢があったわけなんです。そこで神は大患難の時に、この10節以降で大患難の時にご自分の意向の輝きを見せて怒りを地上に下す話を書いています。で12節以降、そして11節に傲慢なものも咎められると、理由は主お一人だけが高くされるためなんだよと。イエス・キリストの栄光が輝かないことについてのその理由というのが、他のものにより頼んでいる傲慢だから、それを、裁くということが書かれているわけなんです。イエス様の栄光というのは、もうイエス様のご生涯そのものが神の栄光なんですけれども、十字架につけられる直前に父なる神とイエス様との会話があったんですが、 ヨハネの12章の28節に、父よ、皆の栄光を表してください、こうイエス様が言われると天から声が聞こえました。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。つまりその地上の生涯も栄光が現れていたんですが、特に十字架において神の栄光が現れるわけなんです。そして昇天して天に昇られて、神の右の座におられても栄光、その御子の栄光が表されるということです。ですからまず十字架における神の栄光というものを見ていくときに、私たちは力を持ったものも力を持たないものも、知恵のあるものも知恵のないものも、すべて神の恵みの中で平等になっている。つまりすべての人が罪を犯したんだ。そしてすべての人がイエス・キリストを信じる信仰によって、その罪の贖いによって、罪が許されるんだという、この恵みの中で神にひれ伏すわけなんです。ここにこの神の栄光が輝いていて、同じようにして今度はイエス様が再び戻ってこられるときに、栄光と力ある姿で戻ってこられるので、私たちが、このへりくだりの中で生きていくときにですね、徹底的にその中で生きていくときに、この神の御業、また御国が、広がっていくわけなんですね。ところがその恵みにとどまっていないときに次のことが起こるわけなんです。あなた方の街道に金の指輪をはめ、立派な服装をした人が入ってき、またみすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。あなた方が立派な服装をした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りなさいと言い、貧しい人にはあなたはそこで立っていなさい、でなければ私の足元に座りなさいと言うとすれば、あなた方は自分たちの間で差別を設け、ただ悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんか。場面は街道とあります。ユダヤ人の信者たちが集まる教会だったんですが、当初はですね、もちろんユダヤ教の習慣の中にいるその側面が色濃く残っていたんで、明けでこれ信者たちが集まっているわけなんですね。このユダヤ人っていうか不信者ではなくて信者であるわけです。でこの場面を見ますと、おそらくは新しく来た方々、あるいは新しく信じた人々であると思われます。そして案内人がいるわけですね。英語だとアッシャーという言葉を聞かれたと思うんですけれども、カンファレンスでもなんで英語を使うのかなって私は思っちゃうんですが案内人のことですが、その案内人が、初めは金の指輪をはめ立派な服装をした人、この人を案内したわけです。でこの金の指輪って言ってもですね、私たちがはめているようなこの金の指輪でなくて、指にですね何重もこうなんかの輪っかがついているようなものが、その一本の指だけじゃなくて、この他の指にもついているような、そういうものですね。あとはローマの人たちが着ている立派な服装、この白、上から下までこの白になっているその服装が、このあるんですけれども、その服を着てやってきた人なわけなんです。でそして次にみすぼらしい服装をした貧しい人がいるわけです。でここで思い出していただきたいのは、この世、私たちがこの日本に住んでるとなかなかわからない経済の格差ですね。でこの経済の格差がこの大きいと、貧しい人たちもたくさんいて、お金持ちもいて、そして混在しながら生きてはいるんですけれども、それぞれがやはり生活の環境があまりにも違うので、過ごしやすい環境というものを それぞれが持って生きていたわけなんです。近くにいながらも分離している空間を持っていたわけなんです。だから、ここでの案内人がですね行っているということは、今の私たちのレンズですね、私たちが持っている色眼鏡で見てしまうとひどいなっていうふうに思ってしまうかもしれませんが、実に世の中では生きていく日常生活を歩んでいくためのそのもう当たり前に行われていたことであるわけなんですね。でも世の中では当たり前なんですが、キリスト者としてはやってはならぬことだったわけなんです。叱責しているのが自分たちの間で差別を設け、悪い考え方で人を裁くものになったってあります。でこの差別を設けるの言葉、2つの意味があります。1つはここで訳されている通り、区別をする、あるいは差別をするということ。 で大事なのは目で見えるもので区別をする、差別をするということです、うん、見た目でということです。上辺でって言ってもいいですね。まあ、社会的なもの、文化的なもの、民族的なもの、いろんなものがありますよね。性別の違いであるとか能力であるとか、でその目に見えるものに従って判断をしながら、実は私たちは絶えずそれを行いながら生きています。しかし目に見えない真実に従ってキリスト者は判断するように召されたわけなんです。でその目に見えない真実とは具体的に2つあります。信者の人に対してはキリストがこの人と共におられるというその真実ですね。そして未信者であればキリストがこの人のために死なれたという真実であります。だからキリストが大事であり、キリストのゆえに尊厳を持って尊敬して接していくわけなんです。で信者について言うならば、パウロがこう言いました。ガラティアの4章の28節で、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つの体です。一つなんだよ。区別差別、これはこのキリストの体を表していないんですね。で差別と訳されているギリシャ語のもう一つの意味が、一章の六節で使われていたギリシャ語と同じで、少しも疑わずに疑うと訳されている言葉になっています。疑う。でこれ読み進めると、双心になっているということなんですよ。だから先ほど話した、私たちは神の国の中に生きている、キリストの恵みの、神の恵みの中にあって、そしてその恵みの中で全ての人が一つにされているという、そのキリストの栄光の中に生きているということが分かっている反面、今度は世の中の価値観というものを私たちはその教会の中で実際のこの案内というですね、このもう私たちが毎週行っている、その行為の中で相反する、この御国の原則とは相反する原則で行動を移してしまうと、これは双心なわけですよ。双心なんです。で悪い考えで人を裁くものとあります。悪い考えで裁くとありますが、ここでヤコブが考えている裁くというのは、裁判官のことを考えながら話しています。後で立法に違反するものになるという言葉があるんですけれども、モーゼの立法の中で数多く裁きつかさについての掟があります。で例えば出エジプトの23章の2節と3節を見ますと、こう書いてあります。悪を行う者、悪を行う権力者の側に立ってはならない。訴訟にあたっては権力者に偏って不当な証言をしてはならない。またその訴訟において貧しい人を特に重んじてもいけない、まあ、それが何度も書いてあって、あと賄賂を受け取ってはならないとかですね、このどうしても力の関係の中で物事を判断していくですね。どうしても見た目で判断していく。でこれをあなたは行ったんですよということを今、を言ってるわけですね。偏った裁きをあなたは行ったんですよ。私たちの生きている世の中では、自分の気に入った人々、自分が苦手とする人たちと分けてですね、気に入った人たちのところに集まり、苦手とする人たちとは集まらないということを当然ながら行っているわけなんです。 お金持ちと貧しい人というのが、まあ、ここでの、状況なわけですけれども、だからごく自然に行ってしまうんですが、教会では成り立たないということをしっかりとこれから読むところでわきまえていく必要があるんですね。5節をご覧ください。よく聞きなさい、愛する兄弟たち、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続する者とされたではありませんか。イエス様が神の者とされている者を選ばれて呼び出されて神の国を相続するようにしてくださったこの召しが貧しい人に向けられてたんだよということを思い起こす必要があります。イエス様の山上の水訓、あるいはルカによる福音書だと平地における水訓、実はですね、イエス様は山上、山の上で、この教えを垂れたのみならず、ルカによる福音書だと山から降りていった後で平らなところでお話をされているんですね。だからイエス様が有名な貧しいものは幸いですというところから始まる言葉というのは1回限り教えられたのではなくて何度もいろんなところで教えられたわけなんですけれども、少なくとも2回はですね、このマタイとルカに書いてあることがわかるんですが、でそこで始まりがですね、貧しいものが幸いなんだってあるんです。でマタイには心の貧しいものとあり、ルカには単純に貧しいものは幸いですとあるんです。でメシア、キリストについての予言をイザヤが行った時も、主が貧しい人々に福音を伝えるとこう書いてるんですよ。でね、聖書が語っている貧しさというのは経済的な困窮状態には限らないですね。社会的に阻害されている精神的な貧しさ、または霊的な貧しさというのは罪ゆえの貧しさわけですけれども、それも全部包括している言葉であります。ですから福音書を読みますと、例えばイエス様は何でもない誰もほとんど知らないナザレの町で育ったというのも、まあ、事実その経済的にも貧しかったんですけれどもね、でも何でもないというところで育ったというところにもその弱者というか阻害されているというか、そしてイエス様がお生まれになった時には社会的にも阻害されていた羊飼いたちに天使はその誕生を告げたというところにもある。あとサマリアの女も同じです。彼女の男性の遍歴があまりにも悪いので、おそらくはその女性たちの中には入ることができない、だからたった一人で、そして、お昼間にですね、この水を汲みに来たと考えられるわけなんです。これも貧しいわけです。ザーカイは金持ちでも孤独な主税人でありました。彼も貧しいんですよ。そして遊女であった女もいますし、会員の現場で捕らえられた女もいますし、このような困窮の状態にいる者にが初めて幸いである、御国に導き入れられるんだということであります。なぜか、それが先ほど話した生活における自慢、高慢が取り除かれているわけなんです。日常生活で悪い意味で満足している人は自分にこそ命があるということを思っているので、キリストのところに行くことはできないわけですよね。それが取り外されて初めて十字架のところに行くことができるわけなんですよ。どうですか、皆さんそうでしょ、一人一人が。そこで信仰において富むことができ、そして神の御国を受け継ぐことができるとイエス様が言われたわけなんです。ですから教会というもの、どうですか、無様なものだったんだけども、神の恵みによってあえてこの交わりと家族の中に招き入れられた者たちとして互いに驚いて互いに喜ぶ間柄なわけなんですよ。第一コリントの1章の26節から28節がとても大事な言葉です。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵のあるものを辱めるために、この世の愚かなものを選び、強いものを辱めるために、この世の弱いものを選ばれたのです。 またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです、なんですね。でこれ本当に忘れてはいけない、恵みによってなんだよ。でどうしてもですね、目で見えるところに従って裁く習性が人間にはある。あの預言者サムエルでさえが、あの耳麗しいサウルは神に退かれた後にエッサイのところに行きなさいと言われて油を注ぐわけですけれども、長男から始めていく。そしてあこのものだと、次男かな確か。でも神がサムエルに対して、人は上辺を見るが主は心を見ると、やはり彼も王としてふさわしいものとしてのその容姿を見てしまったわけなんです。イエス様がユダヤ人の宗教指導者に向かって、上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさいと言われました。これヨハネの7章の24節。イエス様ご自身がいろんな裁きを受けていた、判断を受けていた。イエス様ご自身が裁かれていました。ナザレという町、あるいはイエス様は見目麗しい方ではなかったことがイザヤの53章を見るとわかるわけなんですね。で周りにいるのはイエス様の弟子たちは漁師だったり無学の者たちでありました。イエス様ご自身が学問をどこで得たの受けたのかもわからない。そしてイエス様は主税人や罪人と食事をされていた。でこういうことによって上辺で裁かれていたわけなんですけれども、その主導者たちの意見というのはやはりその上辺で裁いているから支離滅裂なんですよね。その筋が通ってないわけです。イエス様が本当この、このあなたたちの律法の解釈に従ってやっていくと本当に矛盾しますよね。例えば8日目に割礼を施すときに安息日だったらどうするんですかと、割礼を施すことが仕事をすることになるのであったらどっちを守るんですかと、上辺で裁くなと、さっきの言葉は実はその文脈の中で話されているわけなんですね。でも貧しいものに御国が望むということを決して忘れてはならない。この見方を見て私たちは本当に過ごしていかなければいけない。だからイエス様はちょっとですね、変なお兄さんだったんですよ。だって献金箱のところでこの献金を捧げている、献金をしている人たちがいる中でですね、レプタコークどうかをですね2枚だけ、まあいわゆる10円もならなんか本当にもうコインですよ。それをこの献金箱に入れたヤモメを見てですね、いきなりですね、この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れたって言ってるんですよ。この人変じゃないのっていう感じですね。でもイエス様にとってはこれがリアリティだったんです。現実だったんです。見えていたんです。これこそが御国において富だったんですね。だから私たちが信仰を豊かにしていただけるように祈っていく必要があります。神の御国というのは問題だらけのところで大いなる喜びと平安と愛で湧きあふれるようなものなんですね。本当にこのだから自分がなんか変なやつだなって感じるってことはないですか。もう私はよくあるんですけど、宣教地でですね、人々が信号を無視して車優先でそのめちゃくちゃな姿を見るときに、なんか私嬉しくなるんですね、うん、社会問題が山積しているのを見て嬉しくなるんです。なぜか社会的な貧しさのところにこの聖書が語っている神様の御国の広がりがまざまざと見えてくるんです。その教会に行くとも全然違う。例えばエジプトには、きらびやかな、ピラミッドとかそういう観光地とは全然違う姿があるんですけども、五つ星のですねホテルのすぐ脇にゴミの町と呼ばれているスラム街があります。そこはコプト教徒クリスチャンたちの町でもあります。そのカイロの中で、出てきたゴミがそこに全その集められてですね、街中がもうゴミに囲まれてるんですね。 でそこで分別をしてリサイクルして、でそして収益を得ていくという非常に極貧のところであります。ところがそこに洞窟があって、そこを洞窟をさらに切り抜いて中東で最大の2万人を収容できる教会があります。 YouTube で見てみたらもう信じられないですね。ものすごい長時間にわたり祈り会を開いてみたりですね、もう顔が輝いていますよ。そしてその証というのはすごい証です。その車にひかれたかなんかでですね、もう頭が完全に頭蓋骨が変形している男の子のために祈って祈って癒されたっていう証であるとかですね、わかりますか。ゴミの町なんですよ、ゴミの町。でそこに神の御国がこれだけ望んでいて信仰が豊かにされているんですね。だから私たちがですね、弱い人を助けようなんてね、そういうみみっちい話じゃないんですよ。弱い人たちのところに行ったら私たちが天国に近いところに行けるという喜びに預かれる、私たちが恵みをいただく方なんですよ。だから喜んでですね、そのクリスチャンとしての働き、あるいは宣教の働きをしていくわけなんですね。ちなみに後でご覧ください、写真もですね撮ってますので、まあ、後でじっくり見てください。で日本も、私は日本のことを考えるときに、まあ、そういうめちゃくちゃな部分というのは逆にないところが貧しさだと思うんですね。体裁をよく見せる、タブー視される文化が発達し、で経済的な貧しさというのは社会保障によって守られています。で問題があっても問題がないかのように生きなければいけないという心理的圧力があります。でその狭間で苦しんでもだえている人があまりにも多いんです。で私は私たちの教会もその例外ではないと思ってます。だからといってね、なんかこうみんな全部明かしましょうとかそういう話をしてるんじゃないんですけれども、だからこそ生きてると思うんですね。その視覚の中に自分が入ってしまっている、その視覚に福音の光が照らされて、そこを分かち合ってて、まあ、別に無理に全部明かす必要はないんですけれども、その分かち合ってって、そして本当に主にあって助けられ救いを与えられたんだという、この証がですね、ある時にね、御国が広がるんですよ、教会が広がっていくんですよ。だからね、クリスチャンらしく何かやっていこう、違うんですよ。その狭間の中にいることこそがですね、私たちにとっての福音を、また神の御国を見ていく、また信仰の豊かさを見ていくことができるわけなんですね。で6節をご覧ください。それなのにあなた方は貧しい人を軽蔑したのです。あなた方を虐げるのは富んだ人たちではありませんか。またあなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんか。あなた方がその名で呼ばれているたっとい皆を汚すのも彼らではありませんか。ユダヤ人が迫害されている、その信者たちが迫害されているのはこのような人たちだったようなんですね。まあ、まずもってその虐げるっていうことをユダヤ人が、同胞のユダヤ人に行っていたという問題がありました。その富んでいる者が貧しいユダヤ人を虐げていた。信仰以前にそうだったんですけど、信仰を抱くことによって今度は迫害を力を持って行っていくのも貧しい人は行えなかった、しかし富んでいる人が行っていったということなんですね。なぜかというと、神の御国が広がるというのは貧しい者が幸いであるというんですよ。富んだ者というのは、まあ、その経済的に富んでいる人ともそうなんですけれども、そのいわゆる生活が安定している、その立場がある、そういう人たちが脅かされていくことになるわけなんです。イエス様がラザロをよみがえらせた後に正式にイエスを殺すということをサンヘドリンで決めたわけなんですけども、その時のカヤパの言葉というのが、私たちの土地がローマによって奪われるという、自分たちの地位が揺るがされるということが大きかったんです。覚えていらっしゃるでしょうか。イスラエル旅行行かれた方はですね、上町あるいは上町、どっちに読むか分かんないんですけど、高い方に行って、そこでこのものすごくハリウッド系のですね、大富豪の遺跡を見ることができました。 そこから下町を見ることができますけど、あそこが貧しい人たち、今もね、あのアラブの人たちが住んでいるこの結構貧しい地域なわけですけれども、でそこをでイエス様がたくさん活躍をされていた中で、そのカヤパたちは脅かされるわけなんですよ。ローマによって守られていたから、彼らの生活は。で同じようにして、そのイエス様が復活されて昇天された後も、教会が始まった後も、裕福なユダヤ人不信者たちが彼らを迫害していたと。だからあなたがやった行為というのはまさに迫害者側についてしまってるんだよという、そういう話を今ここでしているわけなんです。で私たちも貧しい者たちの集まりであるにもかかわらず、力関係において力のある人たちをなぜか敬っていく、またそしてその座を譲っていくような圧力があるんですよね。で力がなかったとしても、例えば集まって仕方をするであるとかですね、陰湿なものも出てくるでしょう。それも全部力として数えて、そういうものにのところには、そういうものっていうのは迫害側についてるわけであって、なんていうか、迫害したらちょっと大げさですけれども、そうではなくて、福音とか貧しいものとか、この真理に従おうとする者たちのところを守っていくっていうんですか、ですね、でこれが必要になってくるわけです。で8節で、もう今度は立法について話し始めます。もしあなた本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の立法を守るなら、あなた方の行いは立派です。しかしもし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、立法によって違反者と責められます。でここで、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、覚えてますね。イエス様が立法のまとめとして、主なる神を愛せよという言葉とともに、その主なる神を愛せよというのが、人を自分自身に愛していくという中でも行っていくのだという、その中で話していらっしゃる。でそれがレビ記の19章の18節に、その今のこの言葉、これがあって、それをイエス様がこの2つの掟によって、つまり神を愛する、隣人を愛する、このことによって全ての立法が成り立っているんだと言って、そして新たな掟だと言われて、イエス様は私が愛したように互いに愛し合いなさいと言われたわけなんです。キリストの立法なわけなんです。これがで、これを最高の立法と言ってます。でこれがね、訳によっては、これ英語の訳だとね、ロイヤル、王の立法って書いてあるんです。そうとも訳せるんです。つまり栄光の主イエス・キリストの立法であり、王なるイエスの立法であり、王権の伴った絶対権威のある恐れ多い立法なんだということなんですね。だから本当に世の中とは全く違う、その恐れ多いこの神の御国の王なるキリストが私たちに与えておられる立法という大前提というものが、自分自身のように隣人を愛しなさいと、これであったということなんです。だからこれを破れば相当、それ相当の罰が伴うんだよということになるわけなんですね。だから罪を犯しているよ、エコひいきしたらということにつながる。もちろんエコひいきというのは隣人を愛してないわけですから。あともう一つ、具体的に申命記の10章の17節18節に神がこう宣言されています。あなた方の神主は神の神、主の主、偉大で力あり恐ろしい神、偏って愛することなくですね、賄賂を取らず、みなしごやヤモメのために裁きを行い、在留異国人を愛して、これに食物と着物を与えられる。そして立法全体を守っても、一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。なぜなら、勧誘してはならないと言われた方は、勧誘してはならないとも言われ、殺してはならないとも言われたからです。そこで勧誘しなくても人殺しをすれば、あなたは立法の違反者となったのです。はい、ここはとっても大事ですね。立法によって義と認められようとする、この立法に基づく神との関係と、っ
ていうかね、立法に基づいて動いていこうとする人と、いわゆる立法主義って言ったらいいかな、キリストの立法、キリストの、なんていうかな、そうね、キリストの立法に生きようとする人の違いをよく知る必要があります。立法によって神様に認められようとする人は、自分のしている義を積み上げていくことによって関係を持とうとするわけです。寛容を犯さなかった、嘘をつかなかったという自分の行った義を積み上げていこうとするわけなんですね。立法を見るときにそうやって見ていったら、ここで言っていること、全く意味のない不可能なことであることが分かったと思うんです。イエス様の義、イエス様の立法は違います。マタイの5章の17節から19節で、私が来たのは立法や預言者を破棄するためだと思ってはなりません。破棄するためにではなく、成就するために来たのです。まことにあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り、立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。だから戒めのうち最も小さなものの一つでも、これを破ったり、また破るように人に教えたりするものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、また守るように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれますって言ってます。つまり、キリストの義、あるいは立法というのは、何か自分ができていることを数えるのではなくて、十字架の前に行っているかどうかなんですよ。なぜかというと、立法をすべて、その要求を満たされた方がキリストであり、その具体的にはキリストの死だったんです。立法の要求は死ですよ。死罪ですから。これをキリストが全うされたわけなんです。だから十字架につけられている自分、自分の罪がキリストと共に十字架につけられ、自分が死に対して死んでいる、立法に対して死んでいるという自分をキリストのうちに持っていることによって成就しているわけなんです。だからエコひいきをしているということについても、自分がこれが罪であることを示されたら、主の前で心砕かれ、心貧しいものとなり、憐れみをこい、そして主によって直していただくように悲しむということですね。これが神の義なんです。キリストの義なんです。キリストの立法なんです。そこから出てくる愛の関係、それに基づいてキリストの愛に駆り立てられて動く時の立法がキリストの立法です。とても大事ですね。立法という言葉を聞くときには、縫い目なしの服に例えられることがあります。縫い目なしの服、その殺してはならない、姦淫してはならないってあるでしょ。それを別々に捉えるのではなくて、殺してはならないと言われている方は姦淫してはならないとも言われているわけなんですよ。で、一つ守って一つ破るって話ではなくて、全部なんですね。つまり立法を与えられている神と共にいるということが、神の義、キリストのその立法になっていくわけなんですよ。わかりますか？神と共にいることなんです。これ守ったか守ってないかってことじゃないですよ。神と共にその立法を通しているかどうかなんです。で、このことが分かると、この12節で、自由の立法によって裁かれるものらしく語り、またそのように行いなさい。これ自由の立法というのと、いわゆるモーセの立法、いわゆる立法主義の中における立法とは違うわけなんです。自由の立法というのは、キリストの義、キリストの掟と言ったらいいでしょうか。愛の戒めです。そこには自由があります。神に愛されて神を愛する関係の中にあるわけなんです。宗教の熱心さによって自分をごまかす生活ではなくて、この愛の立法によって
自分に欠けているところを徹底的に悔い改めて、その悔い改めの実を結ばせるこの生活ですね。これによって裁かれなさいと言ってるんです、イエス様。ヤコブを通してね、神様に言われてるんです。裁かれるっていうのはつまり悔い改めるということですよね。吟味するっていうことですよね。そしてそれのように行いなさい。で、次に憐れみを示したことのない裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。その先ほどの貧しい人たちに戻りますが、憐れみを示すでも示さないということは憐れみのない裁きを受けると。これイエス様が憐れみ深いものは幸いです、その人は憐れみを受けますという言葉なんですね。あとは罪を犯したもの、借金のある大量の借金があるのを帳消しにしてもらって、その自分の仲間に少額の借金だったのを許さなくてですね、結局大量の借金をですね、支払うまで、牢屋に入ってなければいけないと、それと同じことがあるわけです。でもそのようにして私たちは罪に定められるものであったのに、神の憐れみによってその罪定めに打ち勝つわけなんですね。だから私たちも同じように憐れみの中に生きていくことによって勝利をすると。つまり自分が憐れみの技を行うことによって神の憐れみの中に生き、それによって自分が罪定めから解放された生活を歩むようになっていくわけなんです。唯一の道が憐れみの中に生きる、人に積極的に行っていく善の中に生きていくということが、その勝利の勝ち誇る生活になっていくわけですね。この裁きという言葉、後で今度は悪口っていう言葉も出てきますし、そのいろんな意味でこの裁くという問題がありますけれども、ここではね、エコひいきする、差別するというところに現れていましたですね。ではお祈りしましょう。主よ、ありがとうございました。感謝いたします。このようにして私たちに戒めを与えてくださり、そして本当に私たちがどこに、この何て言ったらいいでしょうか、主よ、イエス様、あなた言われました、自分を捨てて日々十字架を追って私についてきなさい、自分を捨て日々自分の十字架を追ってイエス様に従っていく生活の一環としての、本当に、裁きを捨て憐れみの中に生きていく、そして見た目で裁かない、そして教会では全然違う御国のルールの中で生きているんだということを今知ることができ、ありがとうございます。どうか主よ、私たちを憐れんでください。あなたの憐れみと恵みがなければこの行いをすることは決してできませんから、どうか私たちが語るだけで自分を欺くものとなりませんように、この教会において主よ、あなたがキリストだけを求めていく者たちの集団としてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。
ね。